ではお伝えしてまいりましょう。はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山博子。梅雨明けはもうすぐ。しかし梅雨末期の豪雨は恐ろしいもので、かつてはカッパを水神とし水難防止を祈ったりもしていました。新宿区にも曙橋にカッパ坂があります。新鮮東京名所図解によれば、昔この辺りに大きな池があり、雨の夜などカワウソが出て、それをカッパとして坂の名になったとのこと。今年発刊100年目の日本民族学の名著遠野物語は、カッパ坂からほど近い市ヶ谷加賀町で柳田邦夫により生み出されました。カッパが出没する遠野の話は身近な物語でもあったのです。その頃、明けぼの橋から西の新宿2丁目には、芥川龍之介の実家の牧場がありました。芥川は当時珍しかったアイスクリームをその牧場で食べたとのこと。芥川の命日は今月24日。代表作にちなんで、カッパ期と呼ばれています。このように多くの人々に縁があり、多様な魅力を持つ新宿区では、区民、区議会、行政の3者で取り組んできた自治の仕組みの充実を図る自治基本条例作りが実を結びつつあります。先月19日、20日に行われた無作為抽出による区民討議会では、若者から高齢者まで幅広い参加者による活発な議論が交わされ、貴重なご意見を伺うことができました。新宿区における自治の基本ルールを考える8月の地域懇談会にもぜひご参加ください。多くの皆様のご意見をいただき、より良い条例の制定につなげていけることを願っています。以上、コラム新宿町人仕事でした。次は、みんなで作ろう新宿の明日、仮称新宿区自治基本条例の制定についてお伝えします。自治基本条例は、新宿区の地域特性を踏まえ、区における自治の基本理念や基本原則を明らかにするものです。新宿区という単位で物事を考え、決める場合に、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていくかなどを定める自治の基本ルールです。昨年2月から、区民、区議会、区行政の3者の代表で構成する、仮称、新宿区自治基本条例検討連絡会議、検討連絡会議を設置し、この条例にどのような事項を盛り込んでいくのか、3者がそれぞれの案を持ち寄り、条例骨子案をまとめました。今後、検討連絡会議からの答申を受け、区が条例の制定を進めていきます。検討連絡会議の構成です。区民検討会議32名、区議会、自治地方分権特別委員会12名、区行政、自治基本条例検討委員会18名。そのうち各検討連絡会議には、区民6名、学識経験者1名、議員6名、区職員6名が参加します。次に、仮称自治基本条例制定の流れ。まず、条例に盛り込むべき事項の検討、それから条例骨子案の作成、区民アンケート、区民討議会、地域懇談会、パブリックコメント、意見公募の実施、そして条例素案の取りまとめ、さらに検討連絡会議から区長に答申、区長が条例案を作成し区議会に提出、区議会の議決、そして自治基本条例の制定というわけです。以上です。続いて、条例骨子案の概要。前文、条例制定の由来や背景、自治の方向性や基本原理、制定にあたっての区の決意について記載します。今後の条例素案作成にあたり、検討連絡会議で検討していきます。 1. 条例の基本的考え方、総則、自治基本条例の目的、基本理念、位置づけ、用語の定義を定めます。目的、条例が定める基本理念に基づき、区政運営の原則を定めるとともに、 区民、区議会、区長などの役割を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。条例の基本理念、人権の尊重、市民主権、区民の自治、区の自治を基本理念として定めます。条例の位置づけ、この条例を新宿区における最高規範と位置づけます。区民の定義、新宿区に住所を有する者に、新宿区で働く者、学ぶ者、活動する者、および活動する団体を加えた者と定義します。その他、必要な用語を定義します。2. 区民の権利と責務。区政に関する情報を知る権利、公共サービスを受ける権利、区政に参加する権利、自治の担い手として生涯にわたり学ぶ権利を区民の権利として定めます。その他、区民の責務も定めます。3. 議会の役割と責務。議会の設置、議会の責務、議員の責務について定めます。4. 行政の役割と責務。区長の設置と役割、区の行政機関の役割と責務、職員の責務、区政運営について定めます。5. 情報公開、個人情報保護。情報公開、個人情報保護について定めます。6. 住民投票。住民投票の基本的な事項を定めます。7. 地域自治。地域自治の推進と地域自治組織の基本的な事項を定めます。さて、自治基本条例地域懇談会にご参加ください。日時会場は次の通りです。内容です。これまでの検討経過と条例骨子案の説明、意見交換。申し込みですが、当日直接会場へおいでください。それぞれの日、先着80名です。日時と会場。8月3日火曜日午後6時から8時。丹須町15、牛込丹須地域センター。5日木曜日午後6時から8時。高田の馬場 2-18-1、戸塚地域センター。7日土曜日午後2時から4時、内藤町87、四谷地域センター。なお会場はいずれも開始時刻の20分前です。条例制定内容へのご意見をお寄せください。パブリックコメント制度、意見公募。検討連絡会議では骨子案を基本に条例制定に向けてご意見を伺います。皆さんからいただいたご意見を参考に、今後条例素案の作成を進めます。ご意見には住所・氏名・年齢のほか、在勤・在学の方は勤務先・学校の名称を記入してください。氏名などの個人情報は公開しません。意見を提出できる方、区内在住・在勤・在学の方、区内の事業所などの法人・団体、その他条例骨子案に直接利害関係があると認める方。提出先、8月11日水曜日までに、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎3階、企画政策課、電話 5273-3502 番、ファックス 5272-5500 番へ、郵送、またはファックス、直接お持ちください。新宿ホームページでも受け付けます。郵送の場合は11日水曜日必着です。補足説明を含む骨子案の全文は、企画政策課、本庁舎3階校長担当課、本庁舎1階区政情報センター、特別出張所、区立図書館のほか、自治基本条例地域懇談会で配布します。また新宿区ホームページでもご覧いただけます。以上、問い合わせは本庁舎3階企画政策課、電話 5273-3502 番、または本庁舎5階議会事務局議事係、電話 5273-4026 番へどうぞ。仮称新宿区自治基本条例の制定についてお伝えしました。続きまして、後期高齢者医療制度についてお伝えします。新しい被保険者証をお送りしました。新しい被保険者証、藤色のものを7月14日に簡易書留でお送りしました。 7月27日火曜日までに届かない方はご連絡ください。有効期限の過ぎた表見者証は8月1日日曜日以降に区役所特別出張所へお返しいただくか、裁断して処分してください。75歳以上の方が医療機関を受診をする場合、8月から新しい表見者証が必要です。8月からの医療費の自己負担割合は22年度の住民税の課税状況で決まります。基準により自己負担が3割となる方のうち、21年中の収入が収入の基準額に該当する場合は、申請により1割負担となります。申請が必要な方には事前にお知らせしています。自己負担割合の基準は、同じ世帯の被保険者のうち、22年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいない場合は1割、いる場合は3割負担。収入の基準額は、同じ世帯の被保険者の収入の合計額が1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は520万円未満。同じ世帯の70歳以上の方2名以上の収入の合計額が520万円未満です。次に、世帯全員が住民税非課税の方へ。申請により入院の際の自己負担限度額と食事代などが減額される限度額適用標準負担額減額認定証白色を交付します。該当する方は高齢者医療担当課へ申請してください。21年度に申請し22年度も該当する方には、申請がなくても新しい認定証を7月23日金曜日にお送りします。さて、22年度の保険料のお知らせを7月15日にお送りしました。7月22日木曜日までに届かない方はご連絡ください。保険料の計算方法は同封の後期高齢者医療制度の保険料についてでご案内しています。21年分の所得の申告、所得税・住民税が遅れた方、新宿区以外の住所で住民税が課税されている方、所得の申告をしていない方は、後日保険料が変更になることがあります。所得の申告はお早めにお願いします。保険料のあらましです。保険料は均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割の合計です。均等割年37,800円足すことの所得割、所得かける7.18%イコール年額保険料上限額50万円となります。所得割の保険料率が 6.56% から 7.18% に引き上げられました。均等割額は据え置きです。世帯の所得が33万円以内で、同じ世帯の被保険者全員が無所得、年金収入で80万円以内の場合や、後期高齢者医療制度に加入する直前まで、被用者保険、会社の健康保険、共済組合などの被扶養者だった場合などには、軽減措置があります。保険料は原則として年金から引き落としです。年金から引き落としにならない場合、こちら、保険料の引き落としの対象となる年金の受給額が年額18万円未満。また、介護保険料が年金から引き落とされていて、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える。なお、保険料を計算後に75歳になった方は、一時的に納付書や口座振替、自動払い込みでの納付となります。年度途中で保険料が変更・増額になった場合など、年金からの引き落としと納付書や口座振替、自動払い込みでの納付を併用することがあります。年金から引き落としの方も、申し出により口座振替、自動払い込みに変更できます。希望する方は、保険料納付方法変更申し出書を高齢者医療担当課へ郵送または直接お持ちください。変更申し出書が8月2日月曜日までに届いた方は、10月から変更します。 その後届いた方は12月以降に変更します。22年度から新たに年金からの引き落としの対象になる方には、保険料のお知らせに保険料納付方法変更申出書を同封していますが、以前から引き続き引き落としとなっている方には同封していません。変更申出書が必要な方はご連絡ください。次に、保険料の納付方法。1、22年度に新たに年金引き落としになる方。年金引き落としは10月から開始します。7月から9月は保険料のお知らせに同封の納付書で、銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、区役所、特別出張所、区指定のコンビニエンスストアなどでお支払いいただくか、ご指定の口座から口座振替、自動払い込みでお支払いください。2、22年度は銀行などで支払う方。同封の納付書か口座振替、自動払い込みでお支払いください。3、以前から年金引き落としで22年度も継続する方。4月、6月、8月は22年度の保険料額が確定していないため、仮の保険料額、仮徴収額としてそれぞれ22年2月の引き落とし額と同額を引き落としています。10月、12月、23年2月は6月以降に確定する21年中の所得をもとに計算した保険料額から、4月、6月、8月の仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて引き落とします。以上、お問い合わせは高齢者医療担当課高齢者医療係本庁舎4階です。電話 5273-4562 番までどうぞ。次に、65歳以上の方の22年度介護保険料を決定。22年度介護保険料納入通知書を7月15日にお送りしました。7月22日木曜日までに届かない方はご連絡ください。22年度の介護保険料は21年中の所得に基づく22年度の住民税課税状況と、22年4月1日、22年4月以降に転入した方や65歳になった方は資格を取得した日、現在の世帯の状況で計算しています。なお、22年度介護保険料納入通知書は東京都シルバーパス購入の際に所得の確認書類となります。必要な方は大切に保管してください。お問い合わせ先、本庁舎2階介護保険課資格係、電話 5273-4597 番です。さて、国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ。国民健康保険に加入し、昭和10年8月2日から昭和15年8月1日生まれの方へ。8月から医療機関を受診する場合、新しい高齢受給者証が必要です。新しい高齢受給者証を7月15日にお送りしました。7月20日火曜日までに届かない方はご連絡ください。高齢受給者証の有効期限は平成23年7月31日までに75歳になる方は誕生日の前日、それ以外の方は23年7月31日です。お問い合わせ先、本庁舎4階医療保険年金課国庫資格係、電話 5273-4146 番です。高齢受給者証の自己負担割合は毎年8月に前年の所得に応じて判定します。自己負担割合の基準は同じ世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者のうち、22年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいない場合は2割、23年3月31日までは1割、またいる場合は3割負担となります。収入額による特例。自己負担割合が3割となる方のうち、21年中の収入が収入の基準額に該当する場合は、申請により2割、23年3月31日までは1割となります。なお、収入の基準額、こちら同じ世帯の 70歳から74歳の国民健康保険加入者の収入の合計額が1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は520万円未満です。次に、自己負担割合の緩和措置。自己負担割合が3割となる方のうち、次のすべてに該当する方は、申請により2割、23年3月31日までは1割になります。同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が1名。22年度住民税の課税標準額が145万円以上。21年中の収入金額が383万円以上。同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる。後期高齢者医療制度に移行した方との収入の合計額が520万円未満です。以上に該当すると思われる方には、新しい高齢受給者証に基準収入額適用申請書を同封しています。対象となる方には、医療保険年金課国保資格係へ申請してください。世帯全員が住民税非課税の方、こちら申請により入院の際の自己負担限度額と食事代などが減額される、限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は申請してください。以上、お問い合わせ先、本庁舎4階医療保険年金課国庫給付係、電話 5273-4149 番です。後期高齢者医療制度についてお伝えしました。変わりまして、もうすぐ夏休みをお届けします。親子で友達と参加してみませんか？なお、費用をお伝えしないものは無料です。まず、エコにトライ。1、ビオトープでザリガニ観察。日時は8月7日土曜日午前11時から正午。雨の場合は中止です。対象は小学生30名。講師は中央公園ビオトープの会。2、先布から草履作り。8月8日日曜日午前10時から正午。対象は小学生以上の子どもと保護者10組20名。内容は、フル布やフルタオルで編む草履。講師はエコライフ推進員友永陸子氏。持ち物として縦に裂いた古い木綿の布、シーツ、布団の布、浴衣など、幅5センチ×長さ 1.5 メートル程度を20本ほかご用意ください。3、親子エコクッキング講座。8月10日火曜日午前10時20分から午後1時半。対象は区内在住の小学3年生以上の子どもと保護者18組36名。メニューはパクパクライスバーガー、それとグリル野菜の信号機ほかです。講師は東京ガス株式会社中央支店。費用は1組2500円。4、アイロンでエコ染色。8月11日水曜日午前10時から正午。対象は小学生20名。内容は、水も空気も汚さない方法でハンカチ染め。NPO 法人山の幸染会が担当です。持ち物として、3日以上前の朝刊2日分、古新聞、それと染めてみたい葉っぱほか、こちらをご用意ください。5、シュロの葉っぱでバッタを作ろう。8月12日木曜日午前10時から正午。対象は小学生以上20名。講師はイータウン新宿。以上、会場はお伝えした1と2と4と5は西新宿 2-11-4 新宿中央公園内エコギャラリー新宿。3は西新宿 3-7-13 東京ガス新宿ショールームです。申し込みは往復はがきに記載例のほか学年を記入し、7月26日までに必ず着くように、郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センターへどうぞ。電話 3348-6277 番です。なお、小学1年生から3年生は 保護者同伴でご参加ください。こちら先着順となります。次に図書館の講座。1、博士に学ぶ自然科学。日時と内容です。7月29日木曜日。化石って何だろう。化石の仕組み、化石から探る自然史ほか。8月5日木曜日。宇宙で人は生きられるか。宇宙ステーションの暮らしほか。8月12日木曜日。人間コンピューター南方熊楠を知ろう。顕微鏡で標本観察ほか。いずれも午後2時から4時まで。2、和算江戸時代の数学体験。7月30日金曜日。午前10時から。こちらは小学1年生から3年生。また午前11時から。こちらは小学4年生から中学生です。内容は学校の授業とは一味違う遊び感覚の算数体験。3、川に自然を取り戻す。8月7日土曜日午後2時から4時。内容は川の自然を守るために何が必要か例を挙げて説明します。国土交通省の自然を考える講座。以上、会場はお伝えした1と2は富山 2-11-101 富山障害学習館、3は西新宿 4-33-7 角発地域センター。対象は小中学生、各回45名。申し込みは7月17日土曜日から。富山電話 3207-1191 番、中町3267-3121 番、角はず5371-0010番の各図書館へどうぞ。こちら先着順となります。もうすぐ夏休みの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。